おはにちばんは、ありがたい私こと、ありがた姉さんです。はい、ですね、今回、こちらの、同人声優様をメインとした、まあ、実演音声を扱っているサークル様からお声をかけていただきまして、以前にも一応参加させていただいたことはあるんですけれども、今回はソロという形で出演が決まりまして、これから収録をしていくことになりました。はい、そうですね、このちょっとフリートークも一発撮りでちょっとグダグダしちゃうかもしれないんですけれども、まあ私のそのオナニーを聞く前に私のことをいろいろ知ってもらえたらなというこう願いも込めて語らせていただきます。こちらのパートはですね、私のことを、まあ、より深く知っていただき、その後、こう、オナニーをするときにちょっと意識してやってもらえたらなっていう趣旨があるんですけれども、もうこのパートですでにちょっと後半の方で若干オナニーをすることにはなると思うので、もうパンツ脱いで大丈夫ですよ、皆さん。パンツを脱いで、もうなんなら全裸でこの音声を聞いていただいても、もうバッチリなので。 そんな感じで一緒に気持ちよくなれたらなと思っております。今回ですね、このフリートークをするにあたって、まあ私みたいにもう何から話せばいいんだろうみたいなことを こう懸念して、なんですかね、そのサークル様がなんとご親切にこうテンプレートの質問をたくさん用意してくださっているので、そちらにちょっと答えていきたいなと思います。で、その前に一つだけちょっと現在の状況説明といいますか、今回私がどのような環境、状況で、収録をしていくかっていうのを軽く説明させていただきます。はい。今回はですね、前回もだったんですけど、まず服装なんですが、寝巻き パジャマでございます。はい。で、まあ、その理由なんですけれども、こちらも前回と同様なんですが、収録している場所が自宅の寝室でして、はい。昼間なんですけれども、カーテンを閉め切って収録したいと思ってます。カーテン閉めないと、ね、覗きに遭っちゃうかもしれないんで。 はい、まあ、家で、しかも寝室というね、生活感がめちゃくちゃある状況での収録なので、私としてもちょっとリラックスしてやりたいなということで、あえて、まあ、外行きのちょっとおしゃれな服とか、可愛い服とかではなく、普段の家で過ごしている時の、まあ、ラフな格好で行こうかなと思ってます。なので、そうですね、もし、後半で、なんか想像、妄想しながらオナニーする場合は、こう、家の寝室で、普通にこう、なんか彼女とかとオナニーをしてる、オナニーをしてる 彼女とか、こう、奥さんとセックスをしているっていう体でやっていただければいいかなと、私もなんかそういう妄想でやろうかなとは思ってます。はい。それではテンプレの方の自己紹介に入っていきたいと思います。それでは質問を読んだ後に、私が回答していくという流れで進行しますね。進行させていただきます。はい。で、そうですね。じゃあまずは、お名前は、はい。お名前はですね、我、ありがたい私と申す。ありがたい私こと、ありがた姉さんです。これはですね、まずこの名前を聞いて、おそらく商品ページを見た時から、なんじゃこの名前はって思った方、大勢いらっしゃると思います。弁解させていただきます。ふざけているわけではないんです。ふざけていないっていうのが、まあ、言い切れるわけではないんですけど、ふざけているのは10%くらいで、残りの90%くらいは一応考えて作られた名前ということを、この場を借りて ちょっと表明させていただきます。はい。ありがたい私という、まあ、名前なんですけれども、そうですね、この同人声優活動を、するということ以外でも、何かしらそのネット上で活動をするときはこの名前にしようで、まあ、決めていたっていうのが率直な 意見ですね。で、それをなんでこんな変な名前にしたかっていうと、それはやっぱりインパクト重視というか、 どうしても名前だけでもインパクトを与えて爪痕を残したかったなっていう まあ芸人さんのようなちょっと思考なんでしょうか。はい、ありまして、一度聞いた方に必ず覚えてもらえるような、こう印象に残る名前をと、まあちょっと考えた結果、普通の名字名前だと絶対に埋もれちゃうから変な名前にしようと はい、変な名前であるという自覚はあります はい、で、まあ、ありがたいの後にその名字とかでもよかったんですよ。それこそまあ本当芸人さん意識なんですけどね。でもなんで私にしたかというと、私の一人称が私だからっていう その例えばありがたい佐藤とかにするとするじゃないですか。そしたらなんかそのそうですね、同人声優界隈の方もそうだし、あと今で言うと VTuber の方とかもですけど、自分のことをなんかこう名前で言ったりする方も多いじゃないですか。でも私はそのどうしてもこう素の自分で出ちゃうところがあるんで、絶対にそのキャラをロールプレイングを通せずに私私って言っちゃう場面があるんじゃないかなーってのをちょっと懸念してまして、だったら最初からもう私っていう名前にしとけば自然じゃないかなって一人称が私っていうか、まあ、そもそも名前が私だから、もう私は私はっていうことがこうどれだけ自然に なるかっていう話ですよね。まあ逃げ道というか甘えというか、私がきっとロールプレイングが上手じゃないだろうからっていうのを想定した上で、まあ甘えですねはい、甘えですただその私私だと皆さんが私のことを言う時も紛らわしいというかね、混乱を招いてしまうカオスになっちゃうかもしれないので、それはちょっと踏まえた上で、ありがた姉さんっていう、こう呼び名を推奨しております。なのでぜひありがた姉さんとこう愛を込めて呼んでいただければなと思います。はいで、次の質問ですね。すいません、1問目からめちゃくちゃ長い回答になってしまいました。はい、次の質問、年齢、身長、体型を答えられる範囲で教えてください。はい、こちらはですね、そうですね、一応ありがた姉さんめっちゃメタな発言なんですけど、側というものが存在しておりまして、今回のパッケージでもとても素敵に書いていただいたんですけれども、はい、サーモンピンクの髪の色にね、ちょっとメインの服装は和装なんですけどね、一応デフォルトは和装メイドみたいな形の、まあ、側が存在してるんですね。でもめちゃくちゃメタな発言をすると、ありがた姉さん普段はねそういう格好はしてないんですねはい、なのでそこはちょっと後で触れますけど、ただですよ、ただありがた姉さんは年齢は20、まあ、半ばから後半くらいにぼかしてはいるんですけど、まあ、それは事実ですそれは事実認めてください、お願い、信じてって感じですはい、まあというわけで年齢は20半ばから20後半ということでね、俗に言うまあアラサーだと思っていただいて大丈夫なんですけれども、まあそのくらいということでお願いしますはい、で身長はですね、160センチ前後ですね。日本の平均身長、女性のよりもちょっと高いくらいなんでしょうか。うん。で、はい、体型も、まあそうですね、お世辞にも、こう、痩せ型モデル体型とは言えないんですけれども、まあ普通のその辺にいそうな人の体型ということで、お願いします。すごい太ってる、すごい痩せてるとかなく、本当に凡人体型というか、はい、最近はでも、ちょっとこうこの活動を始めてから座っていることが増えてしまったせいでしょうかね、ちょっとなんかこうわがままボディになっている気がしてやばいってなっているので、これはちょっと自発的に運動をしてまた少し戻さないとなーって思っている今日この頃ですでもあれですよね、男性ってちょっと肉付きのいい女性が好きですよね。おっぱいとかも脂肪ですしはい、で、次の質問、現在の髪型を教えてください。はい、これはさっきのその側がある話にちょっとまた戻っちゃうんですけど、まあありがた姉さんはね、ああいう形ではやってはいるんですよ、表面上は。でもでも実際はとか言うとめちゃくちゃこう夢がなくなってしまって本当申し訳ないんですけど、はい、そうですね、一応髪型は まあ側と近いそのロングのストレートっていうのは、はい、変わらないんですけど、すいません、髪色は サーモンピンクではない いや、いいんだ、いいんだ。ありがた姉さんは、側はサーモンピンクなんだ。あれが、表面上の姿、いわゆるその、魔法がかけられている姿ですね。すいません、こんな、メタ発言をしてしまって。一応ね、あれは、私の魔法のかかった姿、そして はい、今、ここで、これからオナニーをするありがた姉さんは、ちょっと魔法が解けているので、髪が少しこう、焦げ茶色くらいに落ち着いてはいるかもしれない。でも魔法がかかったらすぐサーモンピンクになるかもしれない。これは大丈夫な発言なのでしょうか？ はい、次の質問いきましょう。はい。似ている人などいますか？容姿についての質問ですね。はい。似ている人、そうですね、芸能人とかに、例えるのも、なんかこう、恐縮というか、恐れ多いので、ちょっと似てるっていうのは出しにくいんですけど、そうだな、人じゃないけど、動物に例えたら、なんか、うさぎっぽいって言われる時はあります。なんか、なんでだろう、わかんない、ピンクが好きだから？ めちゃくちゃ 想像しにくいですよね。動物、しかもウサギに例えられてもって感じですよね。別にすごく出っ歯とかそういうわけじゃないんですよ。ないんですけど、なんか、でも、小動物っぽいって言われることはあります。でもさっき言った通り、別に体が小柄で華奢とかじゃないんですよね。すばしっこいとかいうわけでもなく、普通の、ほんとその辺の街中で歩いてる女性みたいな なので、そうですね。これはちょっとなんかうまく言えないかもしれない。似ている人は、ありがた姉さんの側が一応元の自分を、まあ、モチーフにして 作ったかな って感じですかね。はい。はい、次いきます。好きなものは何ですか？好きなもの、食べ物とか動物とかアニメやゲームなどを答えていいそうです。いっぱいありますよ。好きなものに満ち溢れた世界で生きてます、私は。なんとなく喋りの雰囲気でこうさせていただけてたら嬉しいんですけど、ありがた姉さんめちゃくちゃポジティブで前向きで、でも好きなものたくさん抱えてハピハピみたいな感じで生きている人間なんですね。なので、もう好きなものなんて聞かれたら、もう答えられないほど、もうどんどんポンポン出てきちゃいますね。だけど、ちゃんと絞った上で回答をさせていただきます。そうだな。じゃあまずは好きな食べ物からいきますか。好きな食べ物、お寿司、ラーメン お寿司、ラーメンってきたら、あと焼肉とか言いそうですけど、焼肉は普通です。最近のマイブームというか、まあ、ちっちゃい時から好きなものって意味では、お寿司とかラーメンが安定してるかな。あとはなんかその時の、そうですね、気分で、ちょっとここ最近はこれがマイブームとかはありますけど、長い人生一貫してずっと好きなのはこのあたりですかね。もう、回転寿司、100円寿司か。100円寿司 ね、安くていっぱい食べられるから、ね、100円寿司とか大好きです。ラーメンもね、ほんと1ヶ月に1回くらいは食べてるんじゃないかってくらい好きです。はい、ありがた姉さんはね、実はですね、ほんと知ってる方も多いかもしれないんですけど、海外に住んでるのって、日本ほど回転寿司とかが身近にないんですよ。だから、お寿司を食べれる機会っていうのは今ちょっと減ってて、でもラーメン屋さんが結構あるので、ラーメンは月1くらいで食べてます。味はね、豚骨が一番好き。豚骨に紅生姜をバーっていっぱい突っ込んで食べるのが好き。はい。じゃあ、そうだな。次はこの好きな動物っていうのでいきますか。好きな動物は、そうですね、まあ、犬か猫派だったら、昔犬派だったけど最近猫に傾きつつある。そして、まあ、犬とか猫とか、こう身近じゃないとこで言うと、そうですね、鳥が好きかな。お馬さんとか草食動物でおとなしい系の動物、 も結構好きで、よく昔はなんか牧場とかに見に行ったりしてましたね。けど、それ以上に飼ったことあるんですけど、鳥が好きですね。鳥めちゃくちゃ可愛い。おしゃべりするインコとかオウムとか大好きです。足が恐竜みたいなのとかも可愛い、かっこいい。家でペットとして飼う鳥は猫、ね、小鳥とか、まあ大きくてもオウムくらいですけど、野生にいるハヤブサとかタカとかワシとかめちゃくちゃかっこいいですよね。まあ野生で見ることはなかなかないんですけど、動物園行ったらいるじゃないですか。鳥コーナーに差し掛かったらめっちゃテンション上がります。あと、すいません、動物とはちょっと違うかもだけど、動物園に行ったら虫のコーナーとかあるじゃないですか。あれも結構テンション上がる。そんな話をここでしていいのかって感じですけど、虫がこう飾られているところとか結構喜んで入っていきます。うわ、ちょっと気持ち悪いなと思いつつ、なんか見たくなっちゃう。 でもめちゃくちゃ好きかったらそうじゃないですけどね。はい。あと好きなアニメやゲーム、そうですね、好きなアニメだったら、すいません、すごいちょっとピンポイントで言っちゃうと、 PA ワークスさんっていうアニメ会社が作っている働く女の子シリーズとか好きで、花咲くいろはとか、桜クエストとか、白箱とか、わかりますかねとか好きで、あと京アニさんが作ってるので、響けユーフォニアムとか、なんか女の子が青春したり頑張ってる作品が結構好きかな。ラブライブとかも全部は見てないんですけど、初代と、あと最近やってるやつも見てますね。ちょっと中空いちゃったりはしてるんですけど、それもいつか見たいなって思ってます。好きなコンテンツだと、ラブライブとかがそうですけど、そのアイドル系の女の子が頑張る系好きですね。アイドルマスターシンデレラガールズシリーズとか、シリーズ というかアイマスシリーズとかも、ものによってはアニメとかも全部見たりして好きだし、あとアイドルアニメだったら、ゾンビランドサガも見た。まあ、てな感じで、結構その女の子がメインで、なんか青春したり頑張る系が好きですね。で、ゲームはね、まあ、実中白ね、こう答える方多いと思います。任天堂系ですね。やっぱり今ゲーム界隈で天下を取っていらっしゃる任天堂様の ゲーム、昔から、私、兄上がいるんですけれども、兄上の影響を受けて結構触れてきたものも多く、はい、最近だと、まあ、最近ちょっと忙しくてやる時間はないんですけれども、まあ、ポケモンとかやっぱ、カービィとか、あと、スプーンとかですね。すごくやってるわけではないんですよ。どうしても時間がないので。でも、たまにやるくらいには好きかな。ほんとたまにっていうレベルの頻度ですけどね。はい。あ、あとすいません。今思い出したようにあってなったんですけど、すごく大事なことがあった。商品ページの方にもしっかりと記載はさせていただいているとは思うんですけれども、はい、ありがた姉さん、人妻です。結婚してます。既婚者子持ちの、同人声優です。結構この界隈だとこれをカミングアウトしてる方は珍しいと思うんですけれども、それを売りにして頑張らせていただいております。はい。というわけでね、そう、好きなもの、旦那さんだ。旦那さんのことが大好きだ。旦那さんと子供、はい、家族大好きです。もう大好きすぎて、家族のためにこの活動を頑張れるって、言えるくらいには好き。まあでも、そもそもそうですね、まあ家族がいるから頑張れてるってのはあるんですけど、そもそもこの活動自体が好きなものなのかなって、ちょっと思ってます。本当に、そうですね、お金のためとか、家族がいるから頑張んなきゃとか、そういう気持ちを抜きにしても、この活動やっぱり好きで、ずっとこの先も、もうまったりゆったりとでも続けていきたいなと思ってます。台本をいただいて、その通りに演じるのはもちろん、こういう形で実演として、ちょっとまあ挑戦的なことをするのも、全部全部、すごくこう、プラスな刺激になって、 毎日この活動のおかげでもうハッピーです。たまに大変な時もね、あります。スケジュール的にちょっと頑張んなきゃ大変だみたいなこともあります。でもそれでも楽しくてやめたくないなーって、本当にこの活動が好きだなーと思ってやらせていただいておりますね。 思い出したように言っちゃいました。 はい、でもそうそう、人妻なので、後でオナニーする時もね、ちょっとこう、人妻のオナニーを聞きながら、自分もオナニーしてるみたいな、少し背徳的な感じの感情にいられながら、気持ちよくなっていただけたら嬉しいなって思ってます。はい、じゃあ質問を進めていきますね。趣味はありますか？はい、あります。まず、第一に、この活動が趣味です。この活動がお仕事であり趣味です。もう、本当にお仕事が趣味って本当に幸せで恵まれていることなんだなって痛感してます。そうですね。あと他に趣味といえば、なんかまあいろいろやってはいるんですけど、どれも中途半端で、だからこそこの活動本当に、そうですね、まだ活動始めて半年くらいしか経ってないんですけど、半年間ずっと駆け抜けてきて、もう特に不満とか、もうやめたいなとかも全くなくやってこれたので、まあ天職なのかなって、本当に自分にこう向いている、自分が求めている趣味なんだなってのは思ってます。他のことはね、いつも中途半端なんですよ。例えば、私も主婦なんで、まあ、結婚する前ですけど、こう、料理教室通ったりもしてたんですよ。でも、それもあんまり続かなくて、お金かかっちゃうってのもあったんですけど、まあ、忙しいからいいか、みたいになっちゃって、まあ、そうですね、結局、半年くらいで辞めちゃったりとか、あと、スポーツも、部活を昔、バレー、ボール部に所属してたのでやってたんですけど、結局それも社会人になってちょっとまあ遊びでやってるくらいはあったんですけど、まあ特にこう本格化することもなく、ほんとピークが学生の時だったなーって感じで終わってますし、あとゲームもさっき言った通りあまり時間がなくてできてないので、ただオタクではあるのでアニメ見るのも好きだし、ゲームするのも本当は好きなんですよ。ただ時間がなくてあまりできてないって感じですかね。なので趣味はもう本当に今は胸張っているのがこの活動ですかね。ちょっと表面上隠さなきゃいけない時はなんかうまいこと 映画鑑賞とか言いますけど、でも映画見るのも結構好きです。時間さえあればね、一日になんか10本とか見てみたいですよね。もう寝る時間を惜しんでひたすらもう次次って映画を見たりする、そんな日があってもいいなぁとはちょっと思いますね。はい、次の質問。特技はありますか？特技 特技もう この活動 そうですね。声を作って演技をすることが特技かもしれませんね。全部この活動に収束してしまうんですよね、声の活動に。まあ、その他だったら、そうだな、ちょっと習ってたから、本当にちょっとですけど、まあ、ピアノ弾けるとか、まあ、バレーボールもできた。まあ、これは、できたですね。ごめんなさい。今は特技ってほどできないかも。だし、別に料理も普通になんかこう、その辺の主婦並みって感じだし、特技か。あ、でも、そうだ。これは大事大事。私、昔からこう趣味で小説書いてることとかもあったんですよね。ちょっとオタクのものだったので。いわゆる夢小説とかを書いてる時期があって、なので、小説書くのはちょっと得意かもです。作文が得意かもしれない。自称です、自称。はい、次の質問。休日はどのように過ごされますか？はい、これははっきり答えられます。休日は家族と、まあ、もしくは家族含めて友達と過ごしてます。そうですね、まあ、今住んでいる場所がちょっと海外ってのもあるんですけど、アウトドア文化とかが多くて、キャンプ行ったり、プール行ったり、海行ったり、まあ、催し行ったりとか、今ちょっとまあ某ウイルスの関係で少しおとなしい部分はあるんですけど、まあそういう過ごし方してます。どうしてもちっちゃい子供がいるので、まあその子供をこう公園でちゃんと監視しながら 監視 してないとね、いけないので、遊ばせるとかいうのが必要になってくるので、そういう過ごし方をすることはありますね。引きこもって で、まあその家でダラダラこの活動の、まあ、データ編集とかですか？しつつ、まあ、映画とか見たり、時間があればゲームしたりとか、そういう過ごし方もしますけど、基本的には結構やっぱり休日外に出ることが多いですね。どうしても家庭がある以上は出なきゃいけないっていうのがあるのかな。はい。じゃあ次の質問。今日の服装は、下着については後ほど質問があります。あ、これはすいません、さっき言いましたね。今日の服装は、先ほど説明させていただきました。寝巻きです。寝巻きって言い方なんか ババ臭いですかね。 ババアではない。まだババアではない。うん、そうですね。普通のパジャマです。 はい。 次の質問。同人温泉に興味を持ったきっかけや出演に至った動機などありましたら教えてください。はい。これはですね、ちゃんとした、こう、ルーツというかあるんですよ。3月の半ばくらいでしたかね。ご存知の方多いかもしれません。YouTube の方にシチュエーションボイスを投稿するという形で、声の活動を始めさせていただきました。で、そこからですね、まあ普通に、まあゆったりと、こう、自由気ままに活動してたんですけど、ある日ですね、フォロワーさんからちょっとお声をかけられまして、音声作品に出てみないかと、DL サイトで販売する音声作品の、同人、成人向け声優として活動してみませんかという、まあ、かっこいい言い方をするとスカウトがあったんですね。はい。スカウト 依頼があったんですね。スカウトはちょっとかっこよすぎですね、言い方が。はい、ありまして、ああ、こんな世界があるんだと、それまで実は DL サイトの存在も知らなくて、DL サイトの存在知ったの4月末くらいでしたかね。いきなりそういう話を持ちかけられて、慌てて勉強したというか、まあ、調査に行った。 DL サイトはこういうサイトみたいな。 はい。で、それからですね、5月の半ばくらいに、無事 DL サイトから音声作品リリースされて、そのまま、まあ、軌道に乗り、同人音声作品に出演できる成人向け対応の、声優ということで、活動させていただいております。はい。だから、そこでお声をかけていただけなかったら、今私ここにいないかもしれなくって、自力でね、この界隈を見つけてこれたかったらちょっとわからないんで、本当に何があるかわかんないなぁと、そのご縁に感謝して日々頑張らせていただいております。はい。次の質問。同人サークルを運営されてますが、始めたきっかけや苦労話、エピソードありましたらお願いします。おお、いい質問ですね。 はい。ちょっと宣伝できちゃいますね。ありがたい。私ことありがた姉さんですが、ありがたやという、同人音声サークルやっております。自分でサークルも作っちゃいました。 はい。こちらもですね、私ももちろん声優として活動してるんですけど、私以外の声優様にご依頼もさせていただき、ありがたや、本当にいろいろな声優様をお雇いした上で、いろいろな方向性の台本でやっております。気になる方、ぜひ調べてみてください。私のツイッターなどからも簡単に行くことができます。始めたきっかけは、そうですね、やっぱり先ほど言ったんですけど、うちのサークルで出ませんかという声をいただいた時に、え、そんなことがあるの？面白そう。私もやりたいとなって、待ちきれなくって、もうそこのサークルさんの結局音声作品出るより先に自分で先に出しちゃったんだったかな。 確かそうでした。それくらいなんかモチベがあって、で、そうですね、じゃあ自分でも作りたいな、自分で、なんかこう、まあ、経営を したいなと、また大層な言い方になってしまったんですけど、そう思って、はい、始めました。で、まあ、いざ始めてみると、もうこれが楽しくて楽しくてしょうがなくて、絵師様に依頼して、ね、必要とあらば台本師様にも依頼して、と、私さっき小説が書けるって言ったじゃないですか。自分で台本を書くこともできるので、まあ、自分で書いてみたいなことを、はあ、今繰り返して、月に2本くらいは最低でも販売するという動き方をしております。おかげさまでこちら結構うまいことやれてて、はい、これからももっともっと大きくありがたいを育てていけるように頑張りたいなと思ってます。そうですね、苦労話、まあ 大変だなって思う時はありますね。でも自分のペースでやれる活動なので、外注でご依頼をいただく時と違って、あまり納期を気にしなくていいって意味では、そこまで骨が折れるような苦労もなく、本当に平和に楽しくやれてる活動だなって感じですかね。はい。はい、次の質問。声優や同人サークル活動の経験談や失敗談、楽しかったことなどをお願いします。そうだなぁ。なんだろう、失敗談失敗談。失敗談は、なくはないだろうけど、失敗談だから語りたくないなぁ。なんかそういうマイナスなことはすぐ忘れちゃうんだよな、私。経験談でしたら、そうですね。声優としてのこういう話をするときに、まず上がるのがやっぱりこうして実演音声に出てるっていう部分ですかね。これは本当にやれる方限られてるんで、一応胸は張っていこうかなとは思ってます。はい。いろいろ意見はあると思うんですけど、私はこういうこともできるよ。こういうことでも売り出していく同人声優だよっていうのは、ちょっと胸張っていけたらなと思ってます。自分のやっていることにはやっぱ自信を持っていきたいんで。はい。そうですね。ちょっと多くは語れないかもしれない、この質問は。申し訳ないです。はい、じゃあ次の質問いきます。今の心境などをツイートお願いします。え今ツイートするってことですか？収録中ツイートできない場合は省略していただいて OK です。戸惑い。すいません、ツイートはちょっと難しそうなので、じゃあ今ここで言っちゃおうかな。心境ですか？楽しい。楽しいです。収録とても楽しいです。これからはオナニーするって考えたら結構ドキドキもありますけど、それもひっくるめて楽しいです。